京都北部の情報資源を発掘発信、
プレミアム京都。
さてここからの時間はプレミアムトーク。京都北部でね ご活躍していらっしゃる魅力的な皆様をお招きしてのゲストトークのコーナーでございます。今日お招きしておりますのは、綾部市でアールブリュットギャラリーキリン屋、このギャラリーをね経営運営されている理事長の塩見敦史さんをお招きしております。今日はよろしくお願いします。
あ、こちらこそよろしくお願いします。
はい、まずどうでしょう、アールブリュット、ちょっと噛みそうなんですけれどもねこのアールブリュットという言葉の定義をね多くの方まだ知らないかなと思うので、この言葉の意味を教えてください。
ちょっと難しい話なんですけど、フランス人の絵描きさんで、ジャン・デ・ビフェっていう人がいて、この人が、既存の芸術に対する疑問がいろいろあって、で、ある時、主に精神病院なんですけど、そういうところで表現活動をしている人たちの絵の中に非常に素晴らしいものがあるというふうに感じて収集始めるんですよね。でヨーロッパ中の病院を回って、作品を集めていくと、あるいは山の中の牧場をやってる、おじさんが変なものを作ってたり、それからフランスの、田舎で郵便配達してるおじさんが変なお城を作ってたりしてる、そういった社会的に見るとあいつ変わってんなって言われているような人たちが、特にその芸術の表現というふうに考えないで、かつ、当然そういった教育も受けないで、個人的にやってる表現の中に非常に優れたものがあるというふうに感じて収集し始めるんですね。でその収集されたものは後年スイスのロザンヌっていうところにアールブリュットコレクションとして収納されるんですけど、その自分が集めたそういった作品群をアールブリュットっていうふうに、木の生と書いて木の芸術っていうふうに表現したんですけど、一言で言えば社会、いわゆる、芸術のメインストリームから外れたところで芸術教育を受けないで、自分の、生の、内面をそのままストレートに自己流に表現した、作品群のことをデビフはそういうふうに規定したと聞いています。
R の方はアートになった、アートはアートで芸術で、ブリュットはなんかワインが木のままである様子と、生のままそのままっていう風に聞いていますけれども、私からするとですね、例えば道の駅なんかにどこかのお年寄りが作ったお財布とかってものすごいなんじゃこりゃっていうね、なんかでもねこうどう言ったらいいのかわからないんですけど、こんな風に作れないっていうね、もう私にとってこれも一つのアートだって思わせるね衝撃的なね商品に出会うことがあるんですけれども、おそらくその方はアートだとは絶対思って作ってないし、もう本当ただ好きでもう楽しくて作ってるっていう感じだと思うんですけれども、
そうですね、
はい、なんかこう評価はされてないし埋もれてるけれども、実は密かにアートを作っちゃってるっていう一般の方っていうのはきっとうようよいらっしゃるんじゃないかななんて、
今それはあると思いますね。はい、
ね、でその中に、その知的な障害を持った方々や中には刑務所の中で作品を作ってるっていう、そういった方々の中にもその今回今紹介いただいたアートブルットの中に、入ってくるような作品もあると。
その刑務所とか特に死刑囚の表現っていうのとか、 それから暴走族の表現とか、まあ、ちょっと、ヤクザの表現とかね、そういうあの、まあ、例えば、まあ、そういうの、そういうものに着目して、展示を試みている人もいます、広島県にの若い人ですけど、まあ、彼なんかは今後の活動が楽しみだと思っています。
まあ、およそアート、アーティストとか芸術といった時の範疇からは外れているけれども、非常にインパクトがあったり、もエネルギッシュな、ね、本当に機能ままの表現活動って、そういうものをまあ拾い上げる方がじゃいらっしゃるわけですよね、うん、ですとそうなりますと塩見さんもじゃそれを拾い上げるお一人ということになると思うんですが、このギャラリーキリンヤは、いつ頃から始まって、どういった経緯で今に至るのか、ちょっとお話しいただけますか。
ね、だいたい、ギャラリーを始めて6年ぐらいになります。で、まあ、準備過程が 2,3 年あるんですけど、まあ、きっかけは10年ぐらい前に、滋賀県 の近江八幡に、ボーダレスアートミュージアムノーマっていうのがあるんですけど、そこで、ある、まあ、陶器焼き物ですね、人物像なんですけど、目目鼻口っていうふうに表題が打ってあって、確かに 目と鼻と口の穴がいっぱい開いてる、まあ、タコのような形をしたもんですけど、これを見た時に非常にその驚いたっていうかね、まあ、表現としては驚いた。このその表現っていうのは何なんだろうなっていうのがずっと頭に その後もこびりついていたんですけど、このメインストリームの外部に、そういった、表現活動を 展開している場所があって、人があって、非常にその、インパクトのある作品群があるっていうことをそこから知っていくんですよね。で、まあ、もちろん子供の頃から山下清なんかのことを知ってたんですけども、あまり自分と直接関係のある形では接していなかったんで、まあ、その、作品がきっかけになってアルブリュット作品への関心がずっと深くなっていった、これが一個あります。それから僕は造園にずっと関わってたんですけど、やっぱりある年代 に来ると引退するして、まあ誰でもそうですけど晩年期に入るわけですよね。で、晩年何やるかっていうふうに考えた時、まあいろいろ考えられるんですけど、主として何やるかっていうふうに考えた時に考えているということがありまして、でこの作品に触れた時に、何らかの形でこういう作品と、一緒に老後を過ごしたら楽しいだろうなというふうに思って、まあ、いろいろ試行錯誤したり相談したりしながら、まあ、ギャラリーをやろうというふうに、なところに、まあ、たどり着いたというような感じです。
はい、ありがとうございます。そのアール・ブルットとの出会いっていうのもね、お話しいただいて、今山下清さんのねお名前出て、あって今ね、もうこうアルブルットが何ぞやっていうのを一つ分かった感じのイメージをいただいたかなと思うんですけれども、私にとってアルブルットの最初の出会いはもしかしたらですね、私静岡出身でして、ネムノキ学園さんのね、展覧会行ったことがあって、あの時だった気がしますね。すごく衝撃をやっぱり受けまして、なんであんなに衝撃を受けるのだろうって今考えたんですけど、やっぱりなんかこう純度が高いんですかね。
そうですね、
なんでだろうって常に思うんですけどね。もうそういうなんかね、自分の筆を折りたくなるぐらいのね、圧倒的な力をこう感じるんですけど、で今度そのギャラリーキリンヤさんでは、水なぎ学園という舞鶴のね社会福祉施設の水なぎ河原学園の皆さんの作品展があると伺ってまして、今から1曲ね音楽を挟みまして、後半はそのこれからの その展覧会の内容と、 展覧会のね期間などについて伺ってまいりたいと思います。塩見さんはねアルブルトのギャラリーキリン屋を運営されておりますが、このキリン屋で今度10月、もう始まってますね、10月22日に始まっていて11月6日まで展示会が始まっておりまして、その内容についてこれから伺ってまいりたいと思います。タイトルが大地と色彩ということなんですが、どういった内容の展示会なんでしょうか。
今回は城陽市の南山城学園と舞鶴の水薙河原学園からの作品を、出展していただいてます。でいずれ特に、南山城学園の場合そうであり、水薙河原学園の場合もそうなんですけども、塔の作品に特徴がある。で、ある形をイメージしてそれを作り上げるというよりも、その作家の体というか感性が大地から土をこう拾い出していって、テーブルに置いたような、そういう雰囲気の非常に力のある作品なんですけども、それを大地というふうにくくって、でもう一つはこれ河原学園さんの場合特にそうなんですけど、刺繍縫いっていうふうに言っておられますけど、刺繍の独特な刺繍の作品があって、この作品が形もそうなんですけども、色彩が非常に多彩にして優美というか美しい、その作品群を、どういうふうに表現するかなということで大地と色彩っていう名前をつけました。
なるほど。今その DM ですね、このギャラリーの展示会の DM をちょっと見せていただいてるんですが、確かにこの南山城学園さん、このね、土をただもうパンチしたんですかねこの粘土をどういう風にしたんだか分かんないですが、本当に粘土の塊がドカンとダイナミックに形作られたものが並べてありまして、でその刺繍の方の作品はと言いますと、これは子供さんなのかお猿さんなのか、すごい可愛らしいね、存在がお二人が並んでいて、ですごく緻密にね、もう畳の目のように刺繍が施されていて、で色合いは本当にこうどうやって選んだんだろうって思うんですけど、でも調和もしているけれども決しておとなしい色合いでを選んでるわけでもなくて、でもやっぱ美しい、ですごくやっぱ力強いものも感じますし、もう本当この DM を手に取った方は多分あって心惹かれるものがきっとあると思うんですけど、実は私も水内学園さんの刺繍の作品が大好きで、家に多分4点ほどありましてね。で普通、私なんかがもし配色するとしたら同系色とか、もしくはこう色のパターンが繰り返しになったりとかするんですけど、なんかこう一見はちゃめちゃな選び方なんですよ。でも全体を見るとすごく美しくて本当不思議なんですよね、
そうですね。だから僕らなんかもそうですけど、いっぺん美術教育受けると方法論を学ぶんで、どうしてもその学んだものにはめ込んでいこうとしてしまうんですけどね、天才別だと思うんですけど、そういうような約束事とかルールから外れてというか、そういうことを気にせずに自分の内側に溜まってきた何かをそのまま吐き出していくと、ああいうふうな表現になってくるのかなっていうふうに思うんですけどね。
そうですね、その色の選び方にしてもこうじゃなきゃっていうものから自由で ね、そこがやっぱりいつも やられた感を焼かされる理由なのかもしれませんね。本来なら子どもの絵にもそういった力強さが、
そうですね、
あると思うんですけど。
そうですね、支援学校の生徒さんの作品を、共同展示したこともあるんですけども、また3月、来年の3月にも共同展示する予定があるんですけども、ある種共通するものがありますね。ああいうのがそのまま伸びていくと、すごい表現者になるかなっていう気もするんですけど、どうなんでしょうね。
そうですね。なんかこう大人の常識に潰されないようにね、その感性のままに育っていくといいななんて私も思うんですけれども、改めましてこの、ギャラリーの展示の期間や時間などをお知らせしたいと思うんですが、どうぞじゃあお願いします。
ですね、11月の6日日曜日までやってます。でいつも11時から夕方の5時までやっていまして、で木曜だけ休館しています。
場所の方も
場所はですね、
教えてください。
西町の2丁目っていうところなんですけど、綾部駅の前に福知山、綾部線っていう道がありまして、でそれをその道をずっと綾部駅から言いますと東に向かってちょうど27号線に T 型にぶつかるように進んでいくんですけど、そうすると途中に西町通りっていうのがあります。これは高速道路の綾部インターを降りてずっとまっすぐ南下したらその通りにつながっていくんですけど、その交差点の、少し、20メーターぐらい南側にあります。
表はどんな感じの建物になりますか？
建物の表は板塀がありまして、で、大きなクスノキが門のところに あります。で、そうですね、6、7メーターぐらいの、門から建物まで 6、7メーターぐらいの引きがありまして、建物は純和風の建物です。
じゃあまずそのクスノキを目印に、
そうですね、
探していただいて、はい、11月の6日の日曜日までで、午前11時から、夕方の5時まで、
はい、
で木曜日は休館ということでございま す, す、ね、はい、京都府綾部市西町2丁目91ということでございます。いや、私も行きたいです。
あ、ぜひお越しください。
もう本当にこういうアートブルットと呼び習わされる作品の前に立つといつもいろいろな衝撃を受けて、でもまあ筆を折りたくもなるんですが、でも逆に創作意欲がまあ逆に刺激されることも同時にありまして、でこういう作品を自分の子供たちもね、見せて自由に描いていいんだよっていうことを伝えたいような気もしますね。
やっぱり親子で見える方がね結構増えてきています。小学生ぐらいの子供さんとかね一緒に連れて見える方ありますね。
多分環境さえ用意すればそう、何をやってもいいんだよっていう環境さえ整えたら子供ってもっと力をね出せる生き物だと思いますし、
そうでしょうね、
ね、いつかこの学園の作家さんたちと子どもたちで一緒に絵を描く機会なんかを作っていただきたいなと、
考えております。
思ったりもしますが、はい、もう少しじゃあこの大地と色彩の作品についてちょっとお話を伺いたいんですけれども、この水谷学園さんの刺繍は何人かの作家さんがいるんですかね？
十数人、の作家さんのものを、集めて展示しています。で、それぞれ、刺繍は刺繍、それから絵画は絵画、 あ、刺繍がまあ入ったところに一つあってね、2階にあの川原さんの作品が展示してあるんですけど、一応まあ絵は、焼き物は焼き物っていうふうに分けて、展示しています。で、まあ川原さんの、焼き物っていうのは南山城さんよりもやや具象的ですけれども、かなりなんていうかな、あまりないレベルの作品が何点かありますんで、ぜひ見ていただきたいと思っています。
多分想像ですけど、縄文土器くらいのダイナミックさがありそうな予感が。
あ、そうですね力があります。形の面白さという面もありますけど、やっぱりその形が持ってるこう力っていうか、作った方の情念みたいなものがそのまま形として出てきている。だからまあ、作家さんと一緒に見ているような、ね、感じしますね。
あ、あ、今作家さんと一緒にというお話が出たんですけれども、この舞鶴の水内学園の方が、ギャラリーにいらっしゃる日、在廊の日ってあるんですか？
それはねちょっとわからないんですよね。水内さんの側で、考えて可能であれば行くというところまでしか聞いてないんで。
じゃあ、まあ、ラッキーな方は、この作品をもう生み出したというかね、もう本当にその方にお会いすることもまあできるかもしれません。はい、というわけで非常に楽しみな展示会なんですけれども、今後こういうことをしていくというような何か計画ですとかありましたら。
そうですね、はい、展示に関しては来年の3月春の展示会は大阪の、まあ、障害者の施設と同時に丹後の方の、施設ですね、それから障害者の方ではないんですけど、そのまあちょっと変なおじさんっていうと本人には失礼かもしれませんけど、非常にユニークな絵を自分で開発して描いておられる方が いまして、でその方が障害者の施設でも障害者のアートに関わっておられるところがあって、その仲間の展示をまあ同時並行でやりたいと思ってます。
はい、ということでアートブリュットの作品発掘はまだまだ続いていきますね。
だから来年からは少し福井県の方を回ろうかなと思ってます。それとギャラリーだけじゃなくて NPO キリン屋としてアトリエをね立ち上げたいなというふうに考えて準備しています。
うわー、楽しみですね。大変でしょうけど、
そうですね
、はい、
まあ、いろいろ応援してくれる人もいるんで、
もし今のお話を聞いていらしたリスナーの方でちょっと手伝いたいなとか、
ぜひおいでください、ね、お待ちしています、
ね、そんな方がいらしたらね嬉しいことですね。というわけでもう一度ね、改めまして今回の展示会のお知らせをしますと、11月の6日日曜日まで綾部市西町2丁目91のギャラリーギリン屋、時間の方は午前11時から夕方の5時で、木曜日は休館ということでございます。最後にじゃあリスナーの方への何か一言メッセージをお願いします。
芸術っていうのは あまり難しく考えないで、こう自分の体に、訴えてくるものがあるかないかっていうようなあたりから入って触れていただくと、アール・ブリュットの作品についても本当の良さが理解し感じ取ることができるんじゃないか、そんなふうに思います。
はい、まあ、芸術の秋ですね。ぜひアートを体感するっていうね。
ああ、いい言葉です
ね。そんなことができるといいですね。今日は、まあ、お忙しい中お越しいただきて ありがとうございました。
いや、こちらこそどうもありがとうございます。
アールブルットガラリーキリン屋の、代表でいらっしゃいます塩見敦さんでした。ありがとうございます。